皆さんこんばんは。2019年11月13日、黙示録、今日は1章の9節から20節、先週に続いて1章の後半ですね、ヨハネの見た幻というタイトルで、今日共に学びたいと思います。リビングライフの11月号、全部黙示録ですね。素晴らしい内容です。さあ今日も2つ質問がありますので、それを先お読みしたいと思います。9.1、あなたが今まで遭遇した最も恐ろしかった経験とは何ですか、なぜそれが怖かったのですかと振り返ってね。クエスチョン2、目を、これはもう後でいたしましょう。それではですね、早速今日の聖書箇所いきたいと思います。一章の9節から、奇数節私読みますので、偶数節皆さん音読して、ください。新改訳ですね、9節、私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。10節どうぞ。その声はこう言った。あなたの見ることを着物に記して7つの教会、すなわちエペソス、ミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに送りなさい。12。これらの食材の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。14。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。16。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり。18。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。20節最後ご一緒にどうぞ。はい。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。アーメン。それではですね、今日はちょっといつもと違いましてですね、2番からいきたいと思いますね。で、何をするかと言いますとですね、そこに、ちょっと2番を見ていただきますと、目を閉じてどんなイメージを見ましたか、何が聞こえましたか、何を感じましたか、ドラマ聖書と書いてありますが、これですね、最近新しく出たドラマ聖書でいろいろな効果音なんかも入っているんですね。大川牧師も時々使っております。操作がちょっと難しいんですが、今日ですね、皆さんに、一部を今日読みました一部を聞きますので、全員目をつぶってですね、これを聞いてください。そして何が見えるか、何を見たか、あるいは何が聞こえたか、あるいはどう感じたか、これを皆さんですね、録音聞いてくださる皆さんもぜひやっていただければと思います。それではですね、ヨハネの黙示録、ドラマじゃない、ドラマ聖書って言いましたか、そうですね、ドラマバイブルいきます。はい、目を閉じてくださいね、全員。
私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬された 光り輝く真鍮のようで、その声は大水の轟のようであった。また右手に七つの星を持ち、口から鋭い諸刃の剣が出ていて、顔は強く照り輝く太陽のようであった。この方を見たとき、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。
恐れることはない。私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが、見よ、世々限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せ。
それではですね、皆さん、いや、あなたが見たこと、聞いたこと、感じたことを書き記せ、はい、よろしくお願いしたいと思います。感じたことでも、見たことでも、聞いたことでも、2番からぜひやってみてください。2番が終わって時間があれば1番をやっていただければと思いますね。はい、それでは一節から参りたいと思いますね。先週もお話しましたが、パトモス島という小さな島に、これは流刑ですね、島流しの刑ですね。で、まあ、状態よく分かんないんですけど、この一節を見ただけで苦難と忍耐って書いてあるんですが、相当厳しい環境だったんではないかと。まあ、これ島流しですから本当に厳しい刑なわけですよね。甘い刑ではないわけであります。パトモス島という島にいたと。そしてここを一節見ますと、イエスにある苦難と、まあ、忍耐。皆さん、私たちは試練や苦しみや、戦いがあっても、それはイエスにある苦しみ、イエスにある試練と私たちはしなければならないということでありますよね。罪のゆえに苦しんじゃいけないですよ、ね、イエスにある試練を私たちは苦しむ、忍耐するという、そういう厳しい状況の中にあるということは、皆さん、これはマイナスではないということです。プラスだということは、どういうことかというと、ここで御国がその間に入ってるじゃないですか。試練と、苦難の間に御国が入ってるんです。これはすごいでしょ。皆さん、試練や苦難の中に御国があるって、神の国があるってことですよ。ですから試練、無駄な試練、私たちクリスチャンにとって無駄な苦しみはないっていうことですよ。また私たちの試練や苦しみや戦いの真ん中にイエス様は御国を置かなければいけないですよというメッセージでもありますでしょう、これは。ね、ここから、まあ、いろんなことを学ぶことができるんですけど、この一節だけですね。ヨハネは厳しい状況の中にあったが、御国は苦難や試練と同時進行するんだってことですよ。これ真ん中にこうくっついて出てくるってことは、福音宣教、御国、神の御業が現れるっていうのと、私たちの痛み苦しみっていうのは同時進行するものなんだということをね、ここから、学ぶことができます。ですから私たちがたとえヨハネのように捉えられ、またたとえ他の弟子たちのように殉教していったとしても、迫害を受けたとしても、それはマイナスではない、大きな御国の前進プラスであるということを私たちは覚えたいと、そのように思うのでありますね。10節、私は主の日に御霊に感じ、こう書いてあります。さあ、この主の日という言葉、英語ではですね、しっかりとThe Lord's Day って書いてますね。 ところが聖書の中には、日本語ですとですね、全部主の日に訳しちゃってるので区別がつかないんでありますけど、実はこの The Lord's Day、 他のところはですね、Day of the Lord、 A Day of the Lord とかって書いてありますね。順序が違うわけです。そしてこのですね、 The Lord's Day には定冠詞の座がついています。ギリシャ語では定って、これが定冠詞ですね。キュリアケ、エマーラ、キュリアケエラマ、エラーマ、そこにエマーラ、そこになんか分かんないのがありますでしょ。隣 GR というのはグリークですね、ギリシャ語ですが、こういうふうに出てくるの聖書ではここしかないんです、実は。あとは例えば週末のことや裁きのことを主の日ってね、主の日が近いとかっていうふうには言われてるんですけど、ここの、主の日 The Lord's Day というのはここはもう特別で、そこに書いておきました。日本語聖書では週末および裁きの日を表す主の日も同じ主の日と訳されてしまっているんですが、この10節にあるのはここ1回しか出てこないんですけど、これはどういう意味かというと、安息日が終わって主が復活された朝、すなわち日曜日朝のことなんです。これ日本語じゃ分かんないですよね。でどういうことかというと、ここでヨハネはこの特別な日に、だからこれが座がついてるからもう特別な日だった、この特別な日に主の霊を感じたって言うんですね。でこの霊に感じたっていうのはちょっと分かりにくいでしょ、日本語のニュアンスでは。これですね、そこ英語書いておきます。 I was in the spirit、 これすごい表現ですよ。御霊の中に映されたっていう、感じたっていうとなんか離れてもなんかね、恐れを感じたとかなんとかって、ああ映画良かったねって、そういうフィーリングじゃないです。この言葉は御霊の中に私自身を見出したっていう意味なんです、主の日に。すなわち日曜日のことですよ、これ。ですから、この私たち教会は、クリスチャンは、この The Lord's Day、安息日ではない、The Lord's Day、主の日に礼拝するんですよ。なぜかっていうと、主の日に主は弟子たちに現れ、そしてここでもヨハネは、主の日に御霊の中に自分自身が映された、あったってことを、I was と、そう言っているわけで、ありますね。ですからどういうことかっていうと、この、安息日を覚えて、これを聖と聖と、10回からやってます。私たちにとってこれ主日礼拝、 The Lord's Day のことなんですよ。ですからこの日曜日の朝を聖別せよってことなんです。でその日曜日の朝にこの主の霊に触れるってことなんですよ。私たちが、普段は生活をしてますけど、この礼拝の中で私たちは主の御霊の中にあるってことなんですよ。でこれを逃さないようにってことですね。そして声を聞いたんです。これやっぱり礼拝を通して、主日礼拝を通して神の声を聞くんですよ。私たちはもちろん毎日も聞きますよ。でもこの日は特別だってんです。だってヨハネだって毎日祈ってましたよ、毎日信仰者として生きてましたよ。ですけどこの特別に座がついて、この主の日、聖日のこの日曜日の朝、復活された時に私自身が御霊の中にいるのを初めて発見したって言うんですから。そして主の声を聞いたって、皆さん御言葉を聞くんじゃないですよ、主の声を聞く。これ前少しご説明しましたけど、ロゴスではないっていうことです。レーマだっていうことです。レーマとロゴスの違い何かって、ロゴスって言ったら written word ですよ、書かれた言葉だから聖書ですよ。でも私たちは聖書の言葉が生かすんではない、ここに聖霊様が働いて、いいですか？今日だって、ヨハネも御霊の中に自分がいた時に、主の声を聞いたんですよ。それは私たちにとってやっぱり礼拝している時に、主の御霊の中に置かれた時に、私たちは今まで聞いたことのない神の声を聞くんですよ。これがレーマです。私たち一人一人、私に直接語られる主の声をやっぱりメッセージを通し、礼拝を通して聞かなきゃいけないってことですよ。いや、聞くことができるんですよ。それをヨハネは私たちに教えてくれてるんですね、ここを通して。ですから礼拝の時にただメッセージを聞くなんてとんでもないことです。 主の声、御霊に、自分自身が御霊の中にあって、主の声を聞く。だって主は私に語りかけてるんですから、礼拝を通して。それを聞かないといけないっていうことを、ここから、この一節からでもね、大きく学ぶんですね。ですから、声を聞いたって、私たちは主の日、主日礼拝、まあ、聖日礼拝ですね。聖霊に満たされ、主の声を聞くんだということです。これが礼拝だということです。礼拝というのはなんか宗教行事じゃないです。私たちクリスチャンだからなんか聖書の学びを少しして賛美歌ってそういうレベルではないということです。主の御霊の中に私たちは置かれ、主の御霊聖霊に満たされて、そして満たされたとき、聖霊の中に置かれたときに私たちは初めて御霊の声を、神の声を聞くということですよ。この世界をね、皆さん、ぜひ、経験して毎週ねいただいたらもう礼拝っていうのがもう何百枚も皆さんにとってもう違う意味のあるもの、力のあるものとなるでありましょうね。それ御霊に満たされて日曜日のたびに主の声を語りかけを聞いたらそれで変わらない人なんているわけありませんでしょう皆さん、ね、素晴らしいことがここには書かれてるんですね。11節、その声はこう言った。神の声を私たちに語るってことです。皆さんそれを経験してますか？神の声を聞いていますか？クリスチャンは神の声を聞かないと。聞くものだっていうことですね。あなたの見ることを書き物に記して7つの教会、7つのカタカナ出てきますが、送りなさいというふうに書いてあるんですね。ちょっと不思議でしょ？その声なんですよ。声は、こう言ったの。あなたの見ることを書き物に記しなさいって。まだ何も見てないんですよ。声を聞いたんですよ。ヨハネは。でもその声は、あなたの見るものを書き記せって言ったんです。で、先ほど目をつぶってね、聞いていただいたのは、それは、神の声を聞いて、私たちは何を見るかってこと。それが問われているってことです。神の言葉を聞いて理解してそれで終わりではないってことです。神の声を聞いたら私たちは何かを見るってことなんですよ。何かを感じるってことなんですよ。それが大切だってことを今日はちょっと皆さんにね、実践していただいたところが、あるわけでありますね。すなわちですね、創世記でもそうですよね。神は光をあれと言ったら光ができたわけですね。まず言葉が先なんですよ。神の言葉、神の声が先なんですよ。私たちは神を見る前に御言葉を聞くってことです。神の声を聞くってことなんですよ。だから聖書を読むこと、聖書の言葉に耳を心を傾けるってことは私たちのビジョンを回復するってことなんですよ。私たちの信仰の視力を与えるってことです。ですからまた同時にそれは御言葉を聞くことを通してキリストを私たちは見るんだってことです。で、聞きなさいってね、その声があなたの見るとこを書き記せって言ったんです。ですから御言葉を読むとき、御言葉を聞くときに私たちは聞くだけではなくて何かを見なければならないってことです。キリストを見なければならないということがここで言われていることでありますね。7つの教会、これね面白かったです。今日ちょっと時間ないから地図出せませんけども、これ7つの教会見ますとですね、時計回りだったんです。不思議ですね。これデタラメに書いてるんじゃないの。この7つの教会時計回りに一つ一つこう言ってるの。時とともに福音が私たちの足によって、見つかりだったらね、もうどこへ飛んでもいいわけじゃないですか。そうでしょ。神様だったらどこでも現れてどこでもいくらでもできるわけじゃないですか。でもなぜこれ時計回りで一つ一つなのかって、隣へってまるで回覧板のように、それは見つかりだけではない、私たち自身も福音を携えて次の町へと回っていくんだってことを教えてるんですよ。そしてもう一つ、福音は 神の恵みは、これね、言っても迫害に遭い、そしてリバイバルは起こらないとか、誰も聞いてくれない、パウロでもそうでしたです。一つ一つ行く。でもやがて福音は、また信仰は、祝福は元のところへ戻ってくるってことなんですよ。時計回りで戻ってくるんです、これ。福音は、神の福音は。だからよく言われるのは、この神の救いの福音もね、エルサレムから出て世界を回ってまた再びエルサレムに戻ってくるって、イスラエルに。その通りだと思いますね。素晴らしい。このことからも、ここでね、そう、まあ、ここには出てないですか、何節だったかな、この御霊が出てくる、御使いが出てくるんですよね、7つの星、16節だね、7つの星って、これエンジェルですからね。だから御霊がガーディアンエンジェルですけど、ここはだから、まあ、それは後にしましょう。じゃあ12節、12節ね。それで私を、私に語りかける声を見ようとして振り向いた。皆さん、この表現わかります？声を聞こうとしたんじゃないですよ、ヨハネは。声を見ようとしたんです。皆さん、だから御言葉を私たちは読む、聞く、理解するだけではない、だけで終わってはならないってことですよ。御言葉を見なきゃいけないってことですよ。御言葉を通して開かれる世界を見なければいけないってことです。振り向いて声を見ようとした。皆さん、もう一つ言えることは、神の声を聞いたらその声に振り向かなければいけないってことですよ。自分がどのように進んでいたとしても、神の声を聞いたら、その神の声、その声を聞いた、声を発してくださったその源、キリスト、御霊に振り向かなきゃいけないってことですよ。私たちは、私たちは神の声を聞いたら振り向いてみる。その声を発しられた方を見るということ、これが求められているということで、ありますね。神の言葉は信仰の目を持って、ビジョンを持って見なければならないということです。皆さん見てください。信仰の目で、幻を持って、神の言葉を、神の言葉だけではなくて、神の言葉を通して、このヨハネが見た世界を、幻を、キリストの姿を見てください。それがヨハネのこの黙示録のメッセージです。金の燭台、七つの金の燭台ってありますね。皆さん、金の燭台っていうのは、幕屋、あるいは神殿の中で聖所に置かれていたものの一つなんですよ。いろいろなものがありましたけど、その中の一つが金の燭台で、これ七つの枝からなんです。だから右側に三本、左側に三本、真ん中に一本。ちょっと今日、図を持ってこなかったですけど、見たことあるかもしれませんね、皆さんもね。七本の枝がなっている、この燭台、ろうそくですよね。まあ、今で言う。燭台っていうのは、これが何かっていうと、ここでは分かんないんですよ。でも20節を見ますとはっきり書いてあるんですよ。20節を見ますと、一番最後のところ、7つの燭台は7つの教会であるって。皆さん、聖書というのは聖書で読まなきゃいけないってことです。勝手に解釈しちゃいけないってことです。7つの燭台は7つの教会だって聖書が言うならば、それ以外の何者でもないんです。この7つの燭台というのは、7つの教会だって、7っていうのはまあ完全数だということをね、お話ししましたが、まあ教会全体を表してと言ってもいいかもしれませんね。この7つの教会が、たった7つのローカル教会だけじゃなくて、この全世界に、あるいは7つの時代かもしれない、あるいは7つの地域かもしれないね、そのような教会全体を表しているんだというふうにご理解いただきたいと思いますね。この7つの教会、7つの燭台というのは、皆さん、教会というのは金でできているんですって。ゴールドですね。価値があるってことですよ。輝くってことですよ。 尊いっていうことですよ。教会を軽んじちゃいけないっていうことですよ。どの教会も金なんです。皆さん、ここに7つの教会出てきます。中にはね、ちょっとこれから黙示録行きますから、まあ全部はいけないですけど、ちょっととてもじゃないけど金とは言えないのありますよ。もう錆びた鉄みたいな教会出てきます、この中に。錆びた鉄。価値がないような。でも、錆びた鉄って書いてないんですよ、これ。一本は錆びた鉄、一本は銀、一本は銅、一つだけかろうじて金でしたって書いてないんです。全部金ですって。皆さん、どのような教会も、神の目から見たらそれは金の食材なんです。ですから、教会を批判しちゃいけないってことです。教会を軽んじちゃ決してならないって、いうことですよ。だって、この、黙示録に出てくる、この、これから7つの教会ね。見たこんな教会には行きたくないって。こんな教会にはなりたくないって皆さん思うでしょ。そのような教会であっても、尊いかけがえのない金だって言ってるんですよ。ヨハネが見たのは。7つの金の食材って全部金でできてるんです。すごいでしょ。で、皆さんもう一つ、皆さんにお話ししたいのは今日は、幕屋の中っていろいろなものがあるんですけど、皆さん昔の時代ですよ。今と違いますよ。電気ないですよ。LED ないですよ。蛍光灯ないですよ。光何もないですよ。幕屋の中で、神殿の中で、窓もない。そして、窓もないですよ。だから真っ暗ですよ。で幕屋の中で、神殿の中で、聖女の中で、唯一の明かりがこれなんです。七つの燭台。これ以外に光源ないんです。あとはもう神自身の栄光ですよ。わかりになります？もうなんかもう、遥か昔に消えちゃったような、教会、その炎も。光を全然放ってないような、むしろブラックホールのような教会。まあそんなのはないと思いますけど。でもその一つ一つは光を放つ金の燭台なんですって。皆さん、イエス様言われましたあの言葉を覚えています？わかりますよね。あなた方は世の闇ですじゃないですよ。あなた方は世の光ですよ。皆さんね、中にはクリスチャンの中でね、闇の、いやそんなことはない、そんなことはないですよ。そうだったとしても、そう思ったとしても、神の目からは金の輝く燭台だって言うんですから、皆さん落ち込まないでください。自分はブラックホールだなんて、たとえそうであっても金のように輝いてるんだって、神の目からしたらそういう存在なんです。皆さん、これ以外に光源はないんです。光はないんです。照らすものはないんです。神殿の中に、すなわちこの世にあって、教会以外に世の光となり得るものは他には何もないっていうことですよ。真っ暗だっていうことですよ。教会なかったらこの世は、霊的に。それが私たちの存在だということでありますね。そこ、マタイ5章14節書いてありますね。あなた方は世の光ですと、ね、で、オイルランプですね。この光は、このオイルが、5人の愚かな乙女と5人の賢い乙女の違いって、皆さん、イエス様の例え話でね、お分かりになりますでしょ。油を切らした5人と油を切らさなかった5人の、それだけの違いですよ。ですよね。あれ、賢い乙女たちも寝てたんでしょ。うん、だから寝ちゃってもいいですよ。でも油を切らしちゃいけないって、寝てもたとえ寝ても油を切らしちゃいけない。だから礼拝で居眠りこいていても、そういうのはちょっと変な解釈だからね、しないけど、御霊に触れる、もう御霊の中に、そしてこの聖霊様の油注ぎを求めるって、皆さん求めないと切れますよ。どんなクリスチャンでも。ねえ、花婿が帰ってきた時に闇の中に放り出されたってあるんですよ。そんな愚かな
五人の乙女になってはならない。御霊を愛し、御霊を求め、御霊の中に生きること。御霊の声を聞き、御霊の声に振り向き、御霊の声を見て、生きる、クリスチャンとならなければ、ならないと。ということですね。で、この、さらにこの幻はですね、イエス様はその燭台の真ん中に見えたって。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、この七つの真ん中にイエス様。だから、皆さん、いろんな教会があるんです。でも、その教会の真ん中にイエス様がいるんですよ。どの教会が、ゴールドで、どの教会がシルバーだって、そんなのないんです。皆さん、真ん中にいるってことは、どの教会もイエス様までの距離は同じだっていうことですよ。なんか教会のイエス様いるんだかいないかなって、同じですよ。私たちもどんなに立派な素晴らしい教会であっても、イエス様自体動いてないんですよ。同じ距離にある。ただそれが罪によってね、いろんなことで見えなくなってるかもしれないけど、イエス様がいないわけじゃないです、教会に。真ん中にです。だから、どんな教団、教派であっても、私たちは、批判することはできない。みんなその中に、その真ん中にあるんですか、私たちは教団教派を超えて一つだなきゃ。それはね、皆さん、外部だけじゃないんです。あそこの教会、この教団と一緒にやるっていうこと、それだけじゃないんです。兄弟姉妹も同じだっていうことです。私たち一人一人も主の教会ですから、身体ですから。いろんな人がいますでしょ。でも、どの人もイエス様との距離は同じなんですよ。で、イエス様というのは私たちの真ん中に見えないといけないんです。ある人のところにね、なんか順序があって、こっちの方にイエス様があってね、なんかそれからだんだんだんだんだんだんだんだんこう、坂下っていくようにね、違うし、真ん中にイエス様。どんな人も、もう鉄が錆びてる人も、もう消えかかってる人も、冷えちゃった人も、みんなイエス様真ん中におるって。そのことを私たちは忘れてはいけないと思いますね。誰も、あなたの教会は、あなたはって言える人なんて一人もいないということであります。またその真ん中にしかイエス様は見ることができないということなんですよ。皆さん、教会でね、そんな立派でその成長してリバイバル起こっていいですよ。でも、もし他の教会を批判したら、他の信徒、兄弟姉妹を批判したら、そこにはイエス様は見えないです。だって七つの教会の真ん中にしか見えないんですから。いないわけじゃないんですよ。おるんですよ。見えないですよ。批判したら見えないんですよ、イエス様は。イエス様は真ん中に、私もあなたもその人みんな同じ距離にあって、イエス様ね、周りにあって、その時に初めてイエス様は見えるんですよ。そんなこともここからね、学ばされるわけであります。14節、何ですかね、14節、ちょっと待ってください。このイエス様の姿ですね。すごい姿がこうバンバン出てきますよね、14節。で、ヨハネが、この見た、あるいは記しなさいと言われた印というのは、キリストの姿です。まず、これを覚えてください。黙示録っていうのはキリストの姿です。キリストご自身の姿です。すなわち、私たち黙示録読むとで、明日どうなるの、週末どうなるのって気になる人がいるんですけど、黙示録を見たときにイエス様の姿を見なきゃいけない。で、なぜかっていうと、この見なければならないイエス様の姿っていうのは、私たちがまだ知らないイエス様の姿だからです。この地上で柔和で愛に優しいイエス様の姿ではないってことです。だから、ヨハネは気絶しそうになっちゃったわけです。どこだったですかね、倒れちゃったっていうのは。17節。ヨハネ倒れてますでしょ、足元で倒れて死者のようになっちゃった。もう あまりにも怖くなって恐れて、気を失いそうになって倒れたってことですよ。なぜって、ヨハネはだって弟子ですから、イエス様のことをよく知ってたはずですよ。柔和で温厚な。ところが、この、先ほどなんか、恐ろしいよねって、シャッターアウトしちゃったなんていう人もいましたけども、このイエス様の姿が本当のイエス様の姿なんですよ。栄光と力と義と、権力に満ち溢れたお方が、このお方こそ私たちの神なんですよ。だから、私たちは単に優しい愛なるイエス様だけでは、見てるだけではダメですってことです。この栄光の力あるイエス・キリストの誠の姿を見なければ、それを見せてくれるのはこの黙示録だけなんですよ。だから非常に貴重な。そして新約聖書の最後に、これを見よって、 このキリストの姿を見よって。このお方を私たちは、このお方を信じ仕えているんだってことを忘れてはならないってこと。これで聖書は閉じるんですよ、黙示録で。この幻で閉じるんですよ。このイエス様の姿で閉じるんです。だから、今までの優しいイエス様もいいですよ、もちろん。でもそれだけではない。私たちが信じ仕えるお方は、このようなお方なんだってことを見なさいということを、この黙示録を通して神は私たちに、教会に伝えているわけでありますよね。そうそう、この7つの13節ですかね、この7つの星、7つの教会の見つかい、これ、まあ、英語でもエンジェルズとなってますね。どうもね、皆さん、教会に守護天使がいるらしいです。時々ね、ここでは、ここでもね、どなたか言ってたね、エンジェルを見たっていう人、ここでも一人いますね。私は見たいなと思ったら、先生の後ろに、十字架のね、後ろに見えたって言うんですよ。だからね、その人に言ったら、今度見たらね、なんかサインちょうだいって、私も振り向いてみたいからって。で、私は振り向いても見えないんだろうね。本当にね、やっぱりね、信仰持ってみないとね、大和の教会でも何人もの人が見てるんですね。でね、多分ですけど、これ、大和で見たそのエンジェルと、ここでその姉妹が見たエンジェルとは違うと思いますよ。だってこれ、読みますと、各教会に、担当って言ったら変だけど、ガーディアンエンジェルっていうんですよ。皆さん知ってますか？皆さん一人一人にもエンジェルが少なくとも二人以上ついてるんですよ。聖書を読みますと。で、皆さんが亡くなった時に、ご対面しますから、あまり今のうちからね、迷惑をかけないように、しといて、ご対面の時にね、終わった時に、もう謝ってばっかり言ったらしょうがないからね、すいません、本当に世話になりましたって言ってね、ご迷惑をかけしまいた。最後までよろしくお願いしますって。まあ、それでもいいけど、見つかいが、皆さん一人一人もおるんですよ。で、ビリガム先生のエンジェルっていう天使という本にもね、亡くなった時にはその見つかいの仕事は少なくとも二人いるって、その亡くなった魂を主のもとに連れていく働きをするんだって、サタンに奪われることがないように、悪魔に再びその魂が奪われることがないように、このガーディアンエンジェルが私たちの魂を守り主のもとに連れていくって、そう書いてありましたよ。いやー、早く会いたいなって、そんな早くなくてもいいけど、守ってくれてるから。今日最近ね、最近皆さんの誕生カードにね、まあ人によって多分違うんですよね、第一コリントのね、言葉を書いてるんですよ。神の恵みによって私は今日あるを得ているって、いい言葉でしょ。神の恵みによって、私たちの力じゃないんですよ、神の恵みによって。だから聖霊様をね、御霊を私たちに送ってくださったらだけじゃなくて、見つかいが私たちと共にいるんですよ。で、あなたの見つかい、私の見つかいと違うんですから。ちゃんと担当がいるんですよ。そして一生離れないんです。キリストを信じ洗礼を受けた時から。だから、多分ですね、洗礼式するとですね、二人ずつ両サイドに天から降りてきて下って立っていると思いますよ。皆さん、天国へ帰ったらね、ビデオがあるでしょうから。ね。YouTube みたいなのがあるでしょうから、昔の自分の洗礼式の時は見てください。その時にはね、多分両方に立っている見つかい見えるはずですよ。いやー、どんな見つかいかな、なんかちょっとでも元気出てきません？見つかいが2人いるかなと思うと、1人じゃないって。だから迫害あってパトモス島に流されても、ヨハネは決して鬱にはならなかった、そう思うんでありますよね。素晴らしいことだなと、思いますね。そう。で、各教会にも見つかり。で、私たちに2人3人いれば、教会に何十人見つかりがいるのかな。だから皆さんね、礼拝堂で祈るとき、まあ、木曜日の祈祷会がそうですよ。まあ、違いますよ。まあ、多分わかんないけど、礼拝堂で見たっていう人が、で、礼拝中に見たっていうんですかね、やっぱりね。ですから、外から怖 来られた方がね、あの見つかり見たっていうのもそうだ、ある兄弟もここへ来て見たって言ったか感じたって言ったかちょっと覚えてないけど、ここへ来てね、あの祈らせてほしいって十字架の前であの祈っていったあの方がね、ここに見つかりがいるってそう言って帰って、初めて来られてここに、カナダの方ですけどね、帰っていったんですけど、素晴らしいって、ここに見つかりがいるって感動して書いていたんです。皆さん、私たちも見えないからといってないではない、私たちの信仰、見つかりがおるんだって、主の霊に感じてね、主の声を聞けるんだってことを覚えていきたいと思います。首都ハデスの鍵、これはね、ハデス、そこに書いておきます。ハデスとゲヘナとは違います、ゲヘナって地獄のことですね、火の海と、書かれておりますが、ハデスっていうのは読みっていうの、これはハデスですね。ですから人は亡くなるとですね、いきなりゲヘナ行くわけじゃないです。ゲヘナっていうのは最終的に第二の死ってここ書いておきましたけども、最終の The Great White Throne っていう日本語ではない偉大な偉大な白い御座の裁きか、最終的な裁きですよ。そこで裁かれて最終的に死とこのハデスはゲヘナに葬り込まれたって書いてあるんです、黙示録を見ますとね。でそのハデスというのはイエス様も何度かお話、令和の中でありますよね、ラザロとお金持ちが死んだっていうあの話、そして金持ちはハデスに行ったって。そしてでも私たちクリスチャンは今日あなた私と共にパラダイスと言います。クリスチャンはありがたいですよ、死んだ瞬間にハデスなんか行かないですよ、どこも行かないですよ、もうそのガーディアンエンジェルが直行してくれるんですから、イエス様のもとに死んだ瞬間、今日あなた私と共にパラダイスにいますって。だから皆さん正直で葬儀やってる時はもう向こう行っちゃってるんですよ、うん、だから向こうから見てるかもしれないですね、うん、もう死んだ瞬間に見つかりと一緒にガーディアンで死ぬこと。でもイエス・キリストなしに死んだ人というのはハデスに囚われるんですね。でそのハデスというのは非常に苦しいとこだってことがイエス様の話から分かります。もう熱くて熱くてしょうがないから、この舌を冷やすためにラザラを使わせてくれって言ってるんです。でハデスに行った人は私を救ってくれとは言ってないんです。ハデスに行ったらナンバーワンの願いは私を救ってくださいでしょ。でもそういうのは言ってないんです。私の下熱くてしょうがないから、だから燃える、ゲヘナは燃える池ですけど、火ですけど、ハデスも燃えてるってことですよ。苦しみと渇きと痛みの中にあるということです。そして、癒してほしい、冷やしてほしいって。すなわち、行った人は出られないってことは分かってるってことですよ。恐ろしいところです。永遠の地獄ってあるんですよ皆さん。その永遠の天国の永遠と永遠の地獄、皆さんイエス様は天国の3倍地獄について話してるんですよ。地獄についてイエス様は天国の3倍話してるんですから。地獄についてこの永遠の裁き、永遠の滅び、この永遠といった言葉は永遠の命、永遠の天と同じ言葉です。ですから永遠の地獄苦しみがなければ永遠の天もないということです。現実です。そのような中にあって私たちはこの神の福音を携えていかなければならない。そのような使命がいただいている。それこそ鍵ですよ。使徒ハデスの鍵。これはもう教会に与えられたものですよ。ほら。ダビデの鍵を、ね、与えるって。そしてここ書いておきましたけど、黙示録にね、この開くと誰も閉じることがない、閉じると誰も開くことのできない鍵をペテロあなたに与えるって言ったんですよ。ペテロって教会のことですよ。ですから聖餐式の時に言いますでしょ、私必ず祈る時、教会に与えられた権威によって命ずるって、このことですよ。鍵を持ってるからですよ私たちは。でこの鍵は私たちがつないだら誰も切ることができない、切ったら誰もつなぐことができない、開いたら誰も閉じれない、閉じたら誰も開くことのできない天の鍵を、マスターズキーですよ、主の鍵ですよ、神の鍵を、権威を、力をあなたに、教会に与えるって。で私たち祈るときはこの鍵を使って祈ってるんですよ。すごいことですよ。 本当にこんな鍵与えちゃっていいのって教会に与えられたんですよ。ですから主が与えられた主の権威によって目ずる、サタンよ出て行け、病癒されよ、魂救われよって私たちは大胆に祈るべきです。与えられてんのに使わなかったらもうサタンが大喜びしてますよ。皆さん使ってください。この与えられた鍵を、鍵って持ってるだけじゃ何の役にも立たないですよ。鍵穴に入れて回さなきゃいけないんですよ。そういう祈って宣言していかなければこの神の国は訪れないということですよ。扉は開かなければならない扉どれくらいありますか。私たちの周りに閉じなければならない扉どれくらいありますか。それを閉じ開けることのできる鍵を、祈りを私たちに与えてくださったって言ってるんですから、私たちはそれを大胆に使わなければならないということです。さあ最後、右の手で力ですけどね、悪と世の力はヨハネ、使徒ヨハネをパトモス島に閉じ込めた。そうですよね、パトモス島に流刑にあってたわけですから、ね、島流しにあってたわけですから、この世の人たちはヨハネを捕らえたと思っていたはずですよ。そうですよね。で普通そこにいたら私は捕らえられたって獄中にあったら、でもパウロもシラフスも違ったでしょ。私たちを捕らえるものなんて何もないんです。この扉を開けたら閉じることができるもの、私たちを閉じ込めることができるものはこの世に何一つないんですよ。だから試練や迫害や困難や戦いの中にあっても神の国は前進していくんですよ。その真ん中にあって神の栄光溢れていくわけですよ。教会をなくすことはできないですよ。父なるキリストの右の手の中にあるからです。皆さん、私たちは最後に質問していますけど、これあなたは今どこにいますかって。皆さん、あなたはどこにいますか。カモイだなんて言わないでくださいよ。あなたはどこにいますか。パトモスにいるんですか、カモイにいるんですか。違いますでしょ。パトモスなんかにいなかったですよ、ヨハネは。パトモスなんかにヨハネを閉じ込めることはできなかったですよ。私たちをこのカモイに、この地に閉じ込めることなんて誰もできないですよ。ヨハネは主の御霊の中にいたって最初言いましたでしょ。 In the spirit。パトモスの中にいたんではない、この世にいたんではない。私たちもみんな試練の中でもない、戦いの中でもない、罪の中でもない、死の中でもない、獄の中でもない。私たちはキリストの御手の中、御霊の中にある。皆さん、自分がどこにあるか、ぜひ今晩与えられたこの主の鍵を持って教会大胆に祈り、大胆に御国が前進するように祈っていこうではありませんか。愛する天皇父様、今日も御言葉に